皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、11月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、来年のキーワードは払いです。いよいよですね、もう年末にこれで入ってまいりますけれども、毎年今ぐらいの時期に、その次の年を占うキーワードというのをもう何年も前から発表しています。今年のですね、キーワード、すなわち去年今頃発表しましたキーワードが志なんですね。で、今年は志っていうものをちゃんと持ってないと、その今の変化に右往左往するばかりで、その未来が見えなくなりますよと、いろんな問題が吹き出してくる。その中でどうすればいいのかってことについて、具体的な話の前にまず志と大きな方向性を持ってないとどうにもなれなくなりますよと言ったのがまさに去年の今頃で、ですから今年志がないところはですね、ひたすらこうリストラしかないとか、あるいはなんかこの何をしていいのかわからないとか、そういう、困難な状況に陥ってしまって、で、だからもう、何のためにやってるのかわからないから、ひたすらこう、朦朧と毎日給料だけもらいに来ると、まあ、こんな風になっちゃってるところが正直言ってすごく今多いんですね。で、来年はいよいよ私、お払いだと思うんですね。これは神様ごとのお払いの払いの字なんだと思うんですね。で、これはだから非常に私は来年は、ドラスティックに動く可能性が大きいんだと思うんですよ。この人間の力でこうどこまでできるかって話と、人間の超えた力で何ができるかっていう部分がありますね。で、人間の力を超えた部分って、まあそれは例えば地震とか津波とか火山の噴火とか、まあ、そんな風に言われますが、決してそれだけではないと思うんですよね。それはあくまでもそのごくごく一部であって、一番ある話が、まあ人間がいろいろ自分なりに行動してるんですけども、結果的にありえない話が、ありえない結論にどんどん導かれてしまって、あれよあれよという間に、なんか全然世の中が変わってきてしまう。そういうことってよくあるんですよね。今まで何度もなく通ってた話が全然通らなくなっちゃって、昨日までの法則が今日から効かないみたいなことって、金融市場なんかでも珍しいことないし、政治なんかでもやっぱりよく起きるんですね。で、結果として見てみると、いやとてもこれ人間の技じゃここまで変えることはできないよと、ここまで整理することはできないよというようなものがこう広がる。それがお払いだと思うんですよね。で、独裁の話を前にしたかと思いますが、今、いわゆる独裁者ってのはたくさんいますよね。まあ、独裁の定義をあえて言えばですね、4権を持っている人ですよ。行政、司法、立法。まあ、軍はこの中に入れてもいいんじゃないですか。まあ、軍もあえて言えば、行政、司法、立法、軍。で、それともう一つが、マスコミなんですね。マスコミもあれ一つの権力ですから、まあ、行政、司法、立法、まあ、軍を、まあ、別立てにすれば軍もあって、中にいれば、まあ、軍はその中に入ってて、そしてもう一つ、マスコミ。これを全部掌握したら、これ、いよいよ独裁ですよね。ロシアのプーチンがそうでしょ。それから、日本の安倍がそうでしょ。それから、中国の習近平そうですね。それから、フィリピンのドテルテもそうなんじゃないですか。まあ、こういう独裁者ってのはよく、時代の末期に出てくるんですね。独裁って最初からなかなかこう生まれるもんでもなくて、結局、どうしていいか分からなくなった時に、民が自ら選ぶもんなんですね、あれ。調子のいい時、うまくいってる時は、みんなそれぞれ考えて行動すれば、それでよろしいんですが、だんだんその調子悪くなってくると、行動、何をどう考えて行動してもいいか分からなくなりますね。そうすると、こう、リーダーになり手がいなくなっちゃって、結果的に誰か、すがる人、依存できる人を選んでしまうってことがあるんですね。企業なんかでも本当そういう独裁型の経営者って結構最近いるじゃないですか。元々はなんかみんなで決めていた会社なのに、やっぱりなんか気がついたらずっと独裁になっちゃったってのは今珍しくないですよね。政治も今言ったようにこう、独裁者が結構いて。で、だから独裁者が出てくる時っていうのは、実は行き詰まってるんですね。で、反対にこの独裁者がうまくいってる時期っていうのは、要するに独裁者の力っていうよりも、問題を隠すとか、問題を飛ばすとか、黒を白に言い換えるとか、まあそういうことをやりながら、だいたいしのいでいくわけですよ。ですからこの、 しのいでいる間っていうのは、とりあえず独裁側についてると、まあ、今日の飯は食えると。どんなデタラメなことでも、まあそのデタラメだっていうこと言うとダメなんだけど、デタラメではないと言って、黒を白と言われてもそれは白なんだと言って、まあその言った通りしてると、とりあえず今日の飯は食えると。まあこれがその独立、独裁の中にこう、まあ生き残る一つの方法論、処世術になっていきますよね。でも、やっぱりこれ、限界が来ることなんですよ。独裁者の言う通りやってうまくいかなくなることってあって、典型的な戦争を負けることですよね。あれがそうですよね。イタリアのムッソリーニもそうですよね。ドイツのヒトラーもそうですね。独裁者の言いなりになって、で、しかし戦争を負けたら、独裁者は殺されますよね。だから、その独裁の崩壊でいくつかのパターンがあると思うんですが、その一番根本的なパターンっていうのは、根本的に変わるパターンっていうのは、独裁者が、言った通りにやっても物事うまくいかないとき、独裁者の言った通りやってんのに破綻しちゃったようなときっていうのは、完全にこれ崩壊ですね。その後自分でどうしていいかわからないし、要するにあとは混乱と分裂しか残らないですね。ローマ帝国もそうですよね。独裁の最後に独裁が出てきて、その後分裂していきますでしょう。であとは独裁者殺されちゃったケースですよ。イラクのフセインとか、リビアのカザフィだとか、こういうのは独裁者が殺されちゃうと、その後もいきなり、混乱になること、分裂になることは、まあ、よくあることですね。で、今みたいにこれですから、特に経済の大国、経済大国が軒並み、こう、独裁者になってると、次はこれ間違いなく、分裂混乱ですね。で、私、トランプっていうのは、実はあれ、独裁者の後に出てきた人なんだと思うんですよ。その、アメリカの独裁ってのは非常に巧妙にやっていて、クリントン、オバマ時代ですよね。その国民に圧政を強いているように感じさせないで実は独裁をやっていたということだと思うんですね。その様子がその、まあ、ウィキリークスのデータの暴露だとか、まあ、CIA の情報の公開だとか、あちこちでこう見えてきた、あるいは関係者の証言ですね。軍もなんか最近はもう戦争屋とはですね、随分一線を隠しているように見えますしね。だから、こう、アメリカの場合は、去年の大統領選挙というのが、やはり天皇山で、あれがその独裁を倒す、っていう結果になったんじゃないですか。だからトランプははっきり言ってその独裁の後の人ですから、初めからだからもう割れちゃってるわけですよ。与野党が割れてるでしょ、メディアが割れてるでしょ、経済界も割れてるでしょ、それからこの国際関係がそうですね。まあその国際関係も今までアメリカが一つに仕切ってたワールドがどんどん割れていく、経済のいろんな合意も取れない、分裂の極みになってきてますよね。だからあれはトランプが独裁者なんではなくて、トランプは独裁後に出てきた人で、だから彼いろいろ頑張っちゃいるんでしょうけども、それはもう独裁の後だから、それはもう分裂と混乱、混乱と分裂しか多分残らないですよね。で、そうなってた時に分裂と混乱ってほっとくとどこまでも続きますよね。その何百年戦争みたいな話もなりかねないし、あるいはなんか本当にそのままこうずーっとこう冷えていっちゃうっていうの、なんか静かにじっとしながら少しずつこう衰退していくというようなことはやっぱありえますよね。不毛のこのなんか小競り合いがずっと続くみたいな話、それやっぱりエネルギー抜けちゃってる場合ですよね。エネルギーが抜けていくと、もうそれはこうずっと静かにいく、あえてそれを変えるものがあるとしたら、どっかから攻め込まれたとか天変地異だとか、まあそういうことでもないと変わらない。しかしその分裂と混乱の最中で破壊の方向にものすごくエネルギーが行くと、これはすごいことなんですよね。イスラエルのネタニヤフ首相なんかは完全に独裁者だと思うんだけども、独裁の終わりをそのハルマゲドン型にやっちゃうケースがあるわけですよね。まあ昔の日本軍の本土決戦みたいな話、終わりなんだから終わりって言えのにですね、終わりにできないから最後エネルギーをその独裁の維持という方向に向けるんだけど、それが無理だと分かった後は自爆型にエネルギー使うことありますよね。相場だとどこまでも金を釣り上げちゃうと。中央銀行なんかもうはっきり言って、どうしてかわからない状況だと思うんですよね。で、もう金融緩和続けたって多分物事うまくいかないし、金融緩和やめればなんかおかしくなっちゃうし、多分相当大変な状況で、だからそういうのを見てると、なんていうのかな、金融なんかは、まあ、どこまでも最後、まあ、金を吸って、釣り上げようと、まあそれしかないという考え方の方にやっぱり市場は傾いてきてるんじゃないですかね。あれだから冷却することは、軟着陸させることは難しいと思うんですよ。 もうここまで相場釣り上げちゃうとね、不動産もそうですね。で、これクラッシュしてきますよね。だからクラッシュしたらもうそれ完全になんか全部終わっちゃうわけで、やっぱりその、そこまで結局その、行くしかない。もう、クラッシュするまで行くしかないと腹くくって、相場釣り上げてる雰囲気ありますよね。イスラエルのその、まあ、ヒズボラ戦争もそうですよね。なんかもう本当に、ネタニヤフは、ネタニヤフ首相は、ハルマゲドンを覚悟したように見えますね。どこまでもなんかやる気じゃないでしょうか。サウジなんかの場合は、まあ、やる気なんですけども、果たしてあの皇太子にその戦争をやりきる、まあ、腹と力があるかどうか、軍が動くのかどうか、それはちょっとまだわかんないですよね。アメリカもなんかこう様子見っていう部分がやっぱあるんじゃないでしょうかね。ですから、特にこのイスラエルと金融市場を見ていると、まあこれはどこまでも突っ張るなと。そうすると最後は、やっぱりこれものすごい勢いで、モンドルってひっくり返っちゃいますよね。で、その時ですよね。私はその、やっぱりお祓いのような現象になってしまうんじゃないかなと思うんです。その、やっぱりこう、本当に衰退していますから、今のシステムはどこでもですね。衰退したところに、やっぱりその最後の、この独裁の崩壊みたいなのが来たら、それはもう一気に流れちゃうんじゃないんでしょうかね。情報は今ものすごくスピードで世界中を駆け巡りますしね。やっぱこの途中で止めることは難しいと思うんですよ。この分裂と混乱を。そうすると、しかもその勢いついてますから、戦争だとか金融の相場は釣り上げだとかね。勢いついてるんで、この勢いがあると破壊はすごいですよね。だから結果的に本当にお祓いのように、あらあらという間に連鎖反応的にいろんなものが変わってって消えてしまうということは大いにあり得ると思うんですね。ここまでなんか相場釣り上げて、その裏側にここまで巨額なその負債を積み上げたって多分史上初めてなんじゃないかと思うんですよね。デリバティブズなんかやっちゃってこんな風になっちゃったわけで、中国だってあの闇金融が15兆ドルあるんでしょ。1800億円近くあるわけでしょ。あれ1800兆円ぐらいあるわけでしょ。凄まじいですよね、あれね。あんなも軟着陸なんか絶対ありえないわけで、そういうのをこう見たときに、いやー来年はだからこれ、本当にその言い方悪いけど、ものすごい大津波みたいな話ね、が金融の大津波、やっぱり来ると。で、戦争についてはもう、どうなりますかね。イスラエルがどうなるかでしょう。まさに聖書の世界がもうなんか顔を覗かせてますよね、あれ見てると。そうなってたときの、やっぱりこのお祓いの力っていうのは、ものすごく大きくて、今申し上げたように、まあ、世界の軍事大国イスラエルと、それから世界の経済大国が軒並み、この独裁であるってことは、まあ、その先は、本当にお祓いのような、ものすごい、こう、なんて言いますかね、整理と分裂に多分なるんだろうと思うんですね。ですから、その、この先のことを考えて行動するって時に、やっぱりこの中途半端にここが守れるなんてやっぱ思わない方がいいと思いますよね。人間の基本的なその、能力、力というものを大事にしながらやっていくしかないから、なんかそう簡単にここを超えられるとあんまり思わない方がいいんじゃないですか。そこはすごく大事なところで、いろんな意味でこの、自分が見ている世界がどこまで大きいかが問われると思うんですよね。やっぱその時間と空間を超越してものすごく大きく見てれば、まあ、今回の変化というのはものすごいもんだろうな、まあ、多分想像つきますし、で、しかしそれが、まあ、ほんと小さくしか見ていないと、あ、これはもうちょっとね、想定外だという話になっちゃいますよね。だからまあ、想定外が続くと本当お祓いになっちゃうんだよね、あれね。棒立ちになっちゃうからね。想定外イコール棒立ちですから、棒立ちが続けば、それは完全に流れちゃうわけで、こう構えて待ってると、まあそこでとりあえずなんか止まることもあり得るんだけど、想定外が続きちゃったら完全に棒立ちだから、全部流れちゃうじゃないですか。まあ、だから今回は、そのどうも棒立ちが多すぎる感じがしますね。その、壊す勢いも激しそうだし、棒立ち組が多すぎるんで、ああ、これはお祓いじゃないかなと私は思うんですね。と、この先のことを考えると、やっぱり、一番の原理原則に戻らないとダメですよね。だから前から申し上げてますように、リーダーシップは、どんな戦略かっていう入るんじゃなくて、まず、躊躇ですよ。真心と思いやり。ここをまず真ん中に据えないと、リーダーシップがそもそも始まらない。で、そして組織の運営は、人間性を大事にする、一番にすると。人間性の尊重ということをとにかく一番にしていかないと、それは経済も、社会保障も、それ安全保障も、何にも私は守ら、進まないんだと思うんですね。初めからこの喧嘩腰で、勝てばいいっていうことをやってたら、それはまとまらないですよ。そしてやっぱり、 何があっても勝たねばならんとかね、あるいはどこまでも人を信用できないとかいうやり方は、私はお祓いとともに一緒に流れちゃうんだと思うんですよ。それはもうなんかこの世で力を持つことがますます難しくて、そういう力を持ってリーダーシップを発揮するっていうことはもうほとんど不可能な状況になっていくんじゃないかと思うんですね。で、それやりすぎたから、なんか要するにこのお祓いになっちゃうわけだから、だからやっぱりこの一番初めのその心の持ち方、その構え方の部分で、忠序、真心と思いやり、それから人間性の尊重、ここはまず一番基本として抑えなきゃいけないところですね。こういうものがあると、まあなんかこう求心力生まれてくるんですよ。で、こういうものはなくて、引き続き非人間的にやると、それはやっぱどこまで行っても、これは多分まとまらないだろうなと思うんですね。そうするとまさにこの辺で、経済は天地返し、間違いないですね。経済も政治も天地返しで、上に行けば行くほどさ、今ほら競争に勝ったとか言ってね、で、なんかその強さを自慢してるわけですよ。だそれは一番だから流れちゃうわけで、だから逆に言うと一番こう錯覚してる、一番逆立ちしてる連中だよね。で、やっぱ友達なんかもやっぱそういう友達が集まると、その世界はもうそれでいいってことなんて、なかなか一年たくさんになっちゃうわけですよ。あれはだからその壮大なもんだと思いますよ。で、やっぱりその、所詮はこの右往の衆ですから、そういう連中ってね、右往の衆だから、まあ本当にこう分裂しちゃったら、溶けちゃったら、やっぱそれなかなかその先想像難しいんで、本当になんか躊躇と人間性というところから、今回は国も組織も再構築しなきゃならんと、金もどこまで残ってんのか、技もどこまで残ってんのか、それから戦争によるね、まあ混乱がただ単なるこの物理的な崩壊だけじゃなくて、精神的な崩壊、あるいはシステムの崩壊を多分もたらすでしょうから、まあそれはやっぱり見ながらですね、走りながら考えなきゃいけないわけで、だからやっぱりこの厳しい局面に棒立ちしたらそれだけで危ないよね。こう巨大な変化来てる時に棒立ちしていたら、それはやっぱり一番危険だと思いますよ。だからやっぱりいつも冷静な判断、熱い心を持って冷静な判断して行動していくと、不可能なところを前に進みながら可能にしていくと、要するに動く力と勇気を持つということが今すごく大事なんじゃないでしょうかね。で、守るべきものってやっぱ必ず優先順位がありますから、もうこれは福島の原子力災害の時明らかだと思いますね。あるいは津波の時明らかだと思うんですよ。まず命ですね。それから生活で、で、三つ目が経済なんですよ。命、生活、経済の順番ですから、まあまず命ですよ。それから生活ですよ。ここまでの段階がある程度目処が立って、それから今度は経済になってきますから、やっぱり今この生活を支える、命はもちろんだけど、こう生活を支えるということにおいて、様々な知恵と行動をやっぱりこれ民衆がボトムアップでこう広げていくってことは極めて重要なことだと思いますね。そこがないとやっぱりこう生活も支えられませんから、やっぱりだから今ね、まだなんとか回ってるうちにいい友達を見つけて、地域なんかもいい仲間を持って、まあ一緒に行動できる、何があってもね、こう一緒に行動できる人たちをやっぱり周りに広げていくことがものすごく私は大事だと思いますね。まあそういう話っていうのは分かってる人は分かってるんだけど、そうでないと随分大変で、だから結局のところその分裂と混乱というのは結構分かってない人たちがそれね、多いからそういうことになるわけで、だからまあ少しでもですね、まあ分裂混乱を小さくするためにね、やっぱりいろんな意味で良き仲間を持っていることが大事ですね。あとやっぱりそのとにかく勝つしかないと、物質主義だと、もう完全なる唯物論で、全部損得だと、ね、物の局面は金だと、金の損得が全てだと思っている人たちは、やっぱそれはなんか新しい価値観を自分の中に植え付けないと、それはなかなか生きていく勇気と元気が出てこないんじゃないでしょうかね。バブルなんか崩壊すると明らかなんですけども、全てが砂上の楼閣だったってことがわかるわけですよね。砂上の楼閣っていうことがですね、その分かった時に、それはもうお手上げになりますよね。自分が信じたものは全部なくなっちゃうみたいな話だからね。その精神的なその空白ってなんかすごくその問題で、だからやっぱりそこは何かその自分の中でね、もう少しレベルの高い価値観を養うしかないですよ。それいつまでもそのこだわってたら、 最後に本当腰が抜けちゃって目を開けることすらなく鬱陶しくなるようなそんなことになっちゃうと思うんですね。で日本なんかまだいい方だと思うんですよね。やっぱ世界のいわゆるパワーエリートなどと称する連中のところはそれどうにもならないんで、まあだからどんな風になるかですね。まあいろんな意味でそういう意味で言うと来年はですね、こう思いがけないことを含めてお祓いが広がっていくと思うんですね。まあその中で、お祓いの中から未来を作っていくということになると思いますから、まあ元気でいきましょう。というところで今日の藤原直江の日本と世界に一言、来年のキーワードは払いということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。